坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。いや、じゃあそういう感じで、まあアメリカでそういう記事を書かれるようになって、であれですか、当時ってまあアップルの方に取材に行くとかそういうことってあったんですか？
まあ、アップルの本社はなかなか難しいんですけど、まあ、マックワールドエクスポっていうイベントとか、まあ、そういったアップル関係のイベントとかはよく取材に行きましたね。はい、
ああそうなんですか。
あとまあ Mac 用のソフトを作ってる人とか開発し会社とかそういったところよく行きましたね。
ああそうなんですか。で、あれですか、結構じゃあそこからまあ本格的に Apple に関わっていくようになられたっていうことにそうですかね。
そうですね。でそれでこう取材していくと、まあ、当時の Apple って結構5年後の技術とかそういうのをこう結構常になんでしょうね。もう世界トップクラスの科学者が集まっていて、アップルに。
はい。
で、5年後の技術、10年後の技術というのをこう、いろいろ研究開発していたんで、
はいはい。
で、たまにイベントあるとそういったものを見せてくれたんですよ。そうすると、もう普通の人はもう、およそこうね、はい、お金払っても見れないような、はい、もう10年後のパソコンの世界っていうのはそこでこう、もう見れる。はい、結構それでやっぱり感動する部分も大きかったんで、こう、これを僕一人だけはこうね、見て、るのはもったいないって言って、こう、この感動を世界に伝えなきゃみたいなのが結構あって、それでこう、やっぱり執筆、だから、なんでしょうね、ニュースとかそういうのを書くようになって、自分の連載以外でいろいろ記事を書くようになって、なりましたね。
素晴らしいですね。ちなみにそういう、その当時のモックとかを見せていただいたんですかね。
そうですね。まあ、ハードウェアのモックも見ましたし、あと、何でしょう、音声認識の技術とか、3D の技術とかもありましたし、例えば、はい、こう今のマックファインダーって、はい、2次元のファインダーですよね。
はい、
そうですね。まあ、そもそうですけど、でそれを、こう、3D のファインダーとかってアップル当時考えたりしたんですよ。
ああ、なんかありましたね。そういえばそういうの。はいはいはい、はい。
ですとか、あと、はい、こう、フォルダって、いうのがね、まあ、Mac でも Windows でもあるけど、すごい便利な概念だけど、フォルダの中にこう書類とか、他のフォルダを入れちゃうと、
はい、
そんなにもう、隠れちゃって見えない、何があるか見えなくなっちゃって、はいはい、どんどん隠しちゃってもあるじゃないですか。
はいはい、
それをこう、なくすための、こう、パイルっていう技術があって、
は
いまあ、ちょっと今の MacOS10 の最新バージョンのレパートにある、このスタック、何でしたっけ、
はい、
あれにちょっと言ってるところがあるんですけども、はい、そういった技術をいろいろやってですね。
あまあ、はいはい。
まあ、そういった技術もあれば、あるいは、なんだろうな。はい、まあ、結構いろいろ面白い技術ありましたよ。
今、僕、林さんのお話聞きながら、はいはい、ありましたねって言ってましたけどね。
ええ、
言いながらね、
ええ、
あ、よく考えた。林さんの記事読んで、俺知ってんねやと思って、今、本人さんから聞いてるよって思って。
なるほど。
僕、ハイサル記事で知ってますよ、それ全部多分。
すみません。
いやー、なんか感動ですね、ご本人から聞いてるって。いや、すごい嬉しいです、僕今。そうですよね。それって多分その話って、93年とか4年とか、そのあたりの話を言われてるんですかね。
そうですね。多分その頃ですね。
ですよね。ハイサルの執筆ではないんですけど、アップルっていう本を、上下の、
ジム・カールトン。
ジム・カールトンの。あれとか読んでて、まあ、結構その辺の時代が何とか頭には入ってるんですけど、本の話が出たんで、何なんですけど、林さんはもう結構本をすでにいっぱい書かれてるんですけど。
そうですね。まあ、去年から、それも結構本出してる割にはほとんどがあまり時間がないんで、協調っていうのが多かったんですよ。他の人と一緒に書いてるっていうのが多くて。
ああ、はいはいはい。
単調って一人 で書いた本の第1号はですね、
はい、
iPhone、去年の、2007年の12月に出した iPhone ショックっていう本か、あるいは、
はい、
スティーブ・ジョブズ、偉大なるクリエイティブ・ディレクターの奇跡っていう本がですね、 どっちが先かこうすごい微妙なんですけど、あのほぼ同時に出したっていうのがあって、
そうですよね、あれほぼ同時ですよね。そう
なんですよ、多分 Amazon の受けで発売が始まったらなんかスティーブ・ジョブズかなんかが早くて、はいはい、でも書店売りは iPhone ショックが早くて、そういったちょっと微妙なあれがあって、
はいはい、
あの時なんか4冊同時に書いてるとかってちょっと変なことがあって
じゃあ去年初めてじゃあ橋さんが単独で書いて、ね、出たんですか。
そうですね。
ああそうなんですか。僕、すごいなんか橋さんっていっぱい本書いてるって印象があったんで、
あの結局雑誌の仕事とかウェブのニュースとかの仕事が多かったんで、そうするとこうもう毎月記事書いてるだけで全然何も他のことができなくなってしまうっていうのがあって、
こう
やっぱり本みたいな長期プロジェクトはやっぱり動かせないっていう頭がすごいあったんですよ。なんでこう 2,3 章だったら書けるけどみたいなのがあって、
あ
でそういったこともあって、だから役所、教役、あの人と一緒に翻訳した本はあったし、はい、と勘訳もあったし、あと 2,3 章だけ書いてる協調本っていうのは結構いっぱい出したんですけども、
はい、
でもなんだろう、まあ、短調自分で書いてるっていうのはそれが初めてでしたね。
そうですか、まあ、話が一気に、まあ、あのつい最近の話になってしまったんですけど、いきなり、まあ、まあそこになっちゃったんですけど、まあ、僕はちょっとまあ林さんに流れにお任せしようというところが半分あったんですけど、ちょっとお聞きしておきたいなっていうことがいくつかあるんですけど、今までにこうインタビューって結構僕されてる印象があるんですけど、林さんが
されてるというのはどっちですか。インタビュー
林さんがしてるインタビュー
の、そうですね、
結構あると思うんですけど、林さんの今までしてきたインタビューの中で、どの方のインタビューが一番印象に残ってますかね、林さんの中では。
そうですね、まあおっしゃる通り、結構アップルの主要な何でしょう、トップの方は、まあ、スティーブ・ジョブズとかワンノーワンとかで絶対もう自分のお聞きの、ね、友達しかやらないんでやってない
ですけど。そうなんですか。
あとは本当メジャーな新聞社かテレビ局だけですよね。
ほうほうほう。
なんで、個人的にこう講演が終わった後に話したりとかってことがあるんですけども、
はい、
ワントゥーワンのこう正式なインタビューってのは、よほどのあれじゃないと、ってのがあって、だインタビューはできてないんですけども、でも、そのスティーブ・ジョブズ以前の、
はい、
なんだろう、トップは、一通りインタビューしてきたりとか、
ほうほうほう、
してますし、あと、なんだろう、まあ、その、なんだろうな、それ以外の VP の人、VP って、まあ、副社長って結構重要な印象にあるんですけど、そういった人たちもインタビューして、まあ、一番印象に残っているといえば、やっぱりなんだろう、ドン・ノーマンっていう、
まあ、はいはいはいはい、
スタッフの、人ですよね。94年ぐらいは多分 ATG っていうアドバンステクノロジーグループっていう、その先端技術、グループのトップだった人なんですけども、
はい、
彼は、僕、4、5回ぐらいにわたってインタビューしてるのかな。でもやっぱり毎回結構面白い。面白いんで。
そうです。あの方って確かあれですよね。いわゆる人間工学系の。
そう。認知科学。
認知科学。
認知科学、認知心理学っていう分野で研究の人ですね。
はいはいはい、ですよね。もう。そうですか。あの方
ユーザーインターフェースデザインではそういったものをやってる人はもう絶対読んでなきゃいけないっていう、必読の誰のためのデザインっていう本があるんですけど、
はいはいはい、
そういった本を書いてる人で、まあ、結構そういった方面を勉強してる人は必ず教科書でも必ずノーマンの論文は読んでると思うんですけど。
あ、そうなんですか。
ええ、
どんな話が印象に残ってるんですか。
いや、もう多分時効だと思うんだけど、すごい、
はい、
アップルの人にふさわしくないぐらいにこういう結構緩いところがあってですね、
はい、
僕は一回アップルの今だと多分スティーブ・ジョブズのオフィスがある、はい、ところのほんの一つぐらい隣の部屋ぐらいに彼のオフィスがあったんですけど、
はい、
ホワイトボードとかも平気でこうアップルの2年後の結果とかを書いてあって、それ慌てて消したりしてるのが結構印象的っていうのがあって、
あ、まあ、それ記事で言いましたよ、中の
まあ、そう、まあ、話の内容としてもすごい印象的というか、
はいはい、
まあ、僕もやっぱり、
ごめんなさいね。ドン・ノーマンのあれですね、時効の話ですね。
事故、もう事故だと思うんですけど、その、はい、彼のオフィスに行ったらいきなり、アップルの2、3年後ぐらいのこう計画とかホワイトボードに書いてあってですね。
はい。
あの、インタビュー始まって1時間ぐらいしたら、あ、これ消しとかなきゃとかって言って慌てる消したとしたっていうのが印象に残ってるのもあるんですけども。
はい。
それだけじゃなくても、やっぱり彼の見方っていうのは、見方っていうのは何でしょうか、
はい、
その、すごいアップルにいい影響を与えた部分もあるのかなっていうのは感じていまして。
はい。
僕がだから一番最初にドン・ノーマンを知ったのは、
はい、
まあ、他の形ではいろいろ彼の論文とか読んでたと思うんですけど、一番最初に、衝撃を受けたのはですね、
はい、
1994年にパワーマッキンとしてパワー PC っていうのを搭載し、CPU を搭載した最初の Mac がニューヨークで発表されたんですよ。
はい、
で、こう大々的に発表された時にですね、はい、アップルの重役の人が出てきて、
はい、
パワー PC は最新のテクノロジーですごく早くてるかって言ったら、アップルの重役とかこう次から次へとこうビデオの中で軽々出てきて、
はいはい、
なんか一言パワー PC マックについて言うんですよ、
はい、
その時にドン・ノーマンが、
はい、
言ったのが、
はい、ま
あ、パワー PC はただの技術に過ぎないと、
おお、
なんだろう、そんな技術で言って何がすごいっていうんだっていう、
はい、
それをこうね、パワーマックっていうパワー PC がすごいんだすごいんだってこう宣伝してるアップルの、
はい、
結構重役の人がそれを言うっていうのはなんかすごい衝撃を受けてそのただの技術に過ぎないじゃないか、そんなに一体何がすごいんだとかっていうね。で、その後に、まあ、ドン・ノーマンが本当に重要なのはなんかユーザーインターフェースとかこう、使い心地だとかそういった部分だみたいなこと言って。
ほう。
で、このまあ、ね、だから結局彼の意図してるところっていうのはそのパワー PC ってプロセッサーが速いとかっていうのは全然重要なニュースじゃなくて、
はい。
はい、速いプロセッサーを使うことによって本当にこう、リッチで、なんだろう、ね、使い心地のいいパソコンの操作というものは提供できるんだって、そっちの方がむしろ重要なニュースだってことを言っていて、
はい。
それは確かにその通りなんだけども、それをこうなんだろうな、彼が言うと結構、なんだろうな、心に響く部分があってですね、
おー。
そこからもこの人は絶対インタビューしたいっていうふうに思っていて、
はい、はい。
で、アプローチしたらすぐに、なんか自宅の電話番号を仕事してもらっちゃってですね、まあ、せっかくなんでアップル本社でじゃあインタビューしましょうって言って、で、インタビューしたのが、はい、印象に残ってますね。
あ、そうなんですか。はあ。で、本社でインタビューさせてもらって、あれですか、かなり深い話ができたんですか。
そうですね。あんまりこう技術が好きな人には、ピンとこない話かもしれないけど、
はい、
すごい今抽象的な話が多いんだけども、
はい、
やっぱり語られる話というかね、
はい、
まあ、Mac 用のソフトウェアとかハードウェアの周辺機器とか作ってる人はちょっと読んでおいて、なんか考えてもらえるといいなぐらいの感じの話を
してる。あ、そうですか。いや、聞きたかったな。どんな話なんやろ。
それを、その話を Mac Power で、6回ぐらいの、
はい、
連載で書いてたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、それで、なんかあれをでもね、連載が終わったと月刊誌でもう1ヶ月経ったらもうすぐに買えなくなっちゃうじゃないですか。まあ、バックナンバー取れ、それはもうもったいないって言って僕の方からお願いして、アスキーさんのサイトでですね、一時、ウェブサイトに掲載してもらったこともあって。
あ、そうなんですか。林さんってでもあれですよね、本当にお話聞いると思うんですけど、すごい技術の方はあんまり、実は、見てるようで見てないのかなっていう感覚がすごいしますよね。
そうですか。まあ、僕としてはこう、見ているんだけど、その技術的な視点だけに偏らないようにしてるっていうのがちょっと、したいなっていうのはちょっとあるんですけど、うん、まあまあ見てないといえば見てないか
もしれない、ね。見てないっていうのは悪い意味ではないんですけどね。
ええ、
悪い意味ではなくて、もっと向こう側を、もっと先を見てられるという感覚はありますね。
そうですか、ありがとうございます。
なんか、人間を見たはるなっていう。
そうですね。まあやっぱり技術志向の人たちって、こう、つい技術ばっかりね、こう見てしまいがちなところがあるんだけども、そういった製品ってこう、だったら実は、Mac で少なくて Windows の方で出してもいいのかなっていう気がしていて、やっぱり Mac 用の製品、Mac ってね、こう世の中で 5% の人しか使っていないパソコンを、あえてね、そんな誰も使ってないパソコン何で買うのっていう人に言われながらも買ったらしいっていうのは、やっぱりその、なんだろう、スペックシートにならない価値観というか、そういったものを認めてる人たちだと思うんで、そういった人に向けてこうソフトウェアを作ったりとか、周辺機器を作ったりするような人たちってのは、やっぱりそのスペックシートにならない部分の価値観っていうかね、そういった例えばそのソフトウェアを使うことによって暮らしぶりがどういうふうに変わるとか、生活のシーンがこうどういうふうに変わるとか、その机の上の風景がどういうふうに変わるとか、そういった情景までこう思い浮かべて物を作ってほしいなっていうのはちょっと思いとしてありますよね。
あ、ごめんなさい、それを林さんが思ってられることですか。
そうです。
あ、素晴らしいですね。僕がすごいなんかこう多分そういうことを思ってないんだろうなということを今すごい言っていただきましたね。いやー、やっぱハエさんにあのお話聞いてすごい良かったですね。今のセリフは聞いててすごいもううなずいちゃいましたね、激しく。
僕が公演とかでたまに言うのが、その、90年代はスペックシートの文化だったけれども、今、21世紀になってそのスペックシートの文化から、こう、なんだろうな、ちょっと変わりつつあるっていうことをよく言っていて、一回、ダジャレで、仕様のパソコンから思想のパソコンじゃないけど、そういったことを書いたらですね、それが結構受けたんで、
仕様の
仕様って、まあ、スペックの仕様ってありますね。仕様の、普通の、これまでのパソコンとか90年代のパソコンというのは仕様のパソコンだとしたら、21世紀の、まあ、結構最近アメリカでも売れてる Mac とかそういったパソコンは思想がある、背景に思想があるパソコンだっていうところで、だそれは、まあ、どういうことかというと、昔、こう家電製品でも買うときって量販店に行って、例えば冷蔵庫を買うとしたら冷蔵庫を買うときでこう、この冷蔵庫とこの冷蔵庫とこの冷蔵庫が気になるって言ったら、そのカタログをもらってきて、家に帰ってこのカタログのこう裏返しするとスペックシートが載っていて、まあちょっと冷蔵庫だとあれかもしれないけど、まあビデオデッキだとすると、ビデオデッキを裏返してスペックシートやると、これは20倍速再生、何とかある、何とかある、何とかある、これはこのスペック機能ついてないんでしょ、これはもうボツって言って、で、一番機能がいっぱいついてる製品が一番いいっていう、そういった文化あったじゃないですか。僕が言うところのスペックシートの文化で、それが、まあ、もう家電製品だけじゃないんですよね。パソコン用のソフトも、いっぱいソフト、機能がついてるソフトが一番いいって、もうみんな気づかせんで、それこそワードパーフェクトさんももういっぱい機能、ワードパーフェクトが今度250の機能つけてきたから、今度、オフィスでいくつ機能つけるとか、そういった機能がすねていた。で、みんな疲弊しちゃって、で、こう、確かに機能はね、もうおよそ自分で把握しきれないぐらいの機能がいっぱいついてるけれども、果たしてどれだけの機能を人が使ってるのかわからない、そういった文化がですね、随所に見られる、多分それがパソコンのソフトもそうだし、家電製品もそうだし、携帯電話もそうだしっていう、そういうのがあったと思うんです。でもまあ、それしかそれまでは、当時は判断する基準はなかった。で、特に、まあ、パソコン雑誌もそうですし、モノ系の雑誌もそうだけども、だんだん、こう、ジャーナリスト、そういったところでレビューを書く人たちはですね、決められた文字数の中で、製品のこう、機能とかスペックを紹介するだけで終わっていくレビューになっていってしまったっていうのが、結構いい問題だったような気がして、だから結局機能紹介だけで終わってしまう。だから、それは結局物の良し悪しが判断できないんで、機能の量で、どの製品が一番いいっていうのを判断していた。ところがこれは21世紀になってくると、2001年ぐらいを契機にこうブログとか、そういったものが普及してきて、で結構口コミっていうのは、なんだろうな、すごいパワーを持つようになってきた。そうすると、このビデオデッキ250の機能がついてるというよりかも、このビデオデッキリモコンで操作した時のなんか画面の映り変わり方がすごく早くて気持ちがいいとか、このビデオデッキ機能としてはもう最低なんだけども、ここが、このジョグダイヤルを回してる感触がすごい超気持ちいいとか、そういった、すごい、なんだろうな、感覚的な部分、スペックシートでは紹介されないような部分、使い勝手がいいであるとか、心地がいいとか、もっと重みがいいとか、バランスがいいとか、そういったところがですね、すごいコミュニケーションされやすくなってきたのがあって、
コミュニケーション。
そこら辺が結構、だから実は iPod とか売れる原因にもなってるのかなっていう気がしてるんですよね。
素晴らしい。素晴らしいです。やっぱり林さんすごいあれですね、物の質を見抜いてはりますね。
そんなまあ仕事なんで、まあ、
いやまあまあ仕事なんですけど、いやもうすごいですね。今僕聞いてて、あこの人はあり方を見てはる人なんやって思ってお話聞いてて今、もう感服しました。今本当に、いや素晴らしいですね。この間その10月の15日の公演で僕質問をさせていただいたじゃないですか。林さんにとって iPhone とは何ですかっていうふうに質問させてもらった時に、一言で終わるのかなって思ったらすごく長く語っていただいて、あの時すごい驚いたんですけど、最後にチェンジナウって、
ああ、
言われてて、で、iPhone のことを、いろいろと褒めたり、批評書いたりして、なんか iPhone のことをなんか持ち上げてる人って思われるかもしれないけど、こう、日本の、こう、企業に、こう、もっと努力してほしいとか、成長してほしいっていうことを言われて、すごい僕、この人って、あ、本当にお話聞きたいって思ったんですよ、あの時。で、あの瞬間勢いで僕は、思わず、対談させてください、言って
、
言っちゃったんですけど、あの時の、携帯の話なんですけど、林さんの中で、その携帯の業界の、その変化っていうのは、どういうところを意図されてるんですかね。
まあ、携帯の業界の変化、なんでしょうね。
まあ、変化というか、これから。
僕、はい、その講演でも言ってるんですけど、まあ、携帯って、あらゆるデジタル機器の中で、唯一、一人が一台持って、常に肌身離さず持ち歩いてるっていうところがあるじゃないですか。
はいはい。
で、これがまあ、公園とかでもよく見せてるんですけど、こう、公園のスライドをめくるのも iPhone 使っていますし、
はい、
こう、結構リモコン的な部分がある。例えばアメリカですと、今、I Love Control っていうアプリケーションがあって、
はい、
このアプリケーションを使うと iPhone 経由で、冷房、エアコンからガレージの開け閉めから、
はい、
テレビのビデオデッキの操作が全部できてしまうって、はいはい、そういったアプリケーション、はい、そういったことがまあね、はい、今はまあマイノリティだけども、もしかしたら将来スタンダードになってくるかもしれない。だから、それぐらいにこう、携帯電話っていうのは、なんだろう、
はい、
まあ、あらゆるもののこう中心になる可能性を秘めている。
はい、
それにもかかわらず結構日本のメーカーさんは、どんどん撤退しちゃっていって、
はい、
その撤退してる原因っていうのが、まあ日本市場しか見ていないっていう部分があったりとか、まあ、はい、これまで日本市場はちょっと特殊だったということもあるんだけれども、はい、実は今、なんだろう、まあ日本だけ 3G 携帯っていうのがすごい流行っていて、海外は全部 2G だったんですけども、
はい、
iPhone 3G の普及に合わせてですね、海外でもすごい 3G が少しずつ普及し始めてるんですよ。
はい、
今日本のメーカー、海外から撤退しちゃった日本メーカーが、再度、
はい、
またね、海外に再び進出するチャンスだっていうこともあるんで、
はい、
ぜひこれを機会に、やっぱりもう圧倒的に桁が違う数が出る商品だし、
はいはい、
すごく生活においても、一番、こう、
はい、
一人一人の人の心とか、生活の奥深いところに根ざしてる製品なんで、これをぜひ、やっぱり日本の家庭メーカーに取り戻してほしいっていうのが、あってですね。それでその iPhone ショックという本を書いたのも、そこが一番の、
はい、
ブログになっていたし、うん、iPhone ショックという本を、全然 iPhone の話でありながらも、どちらかというと、Apple の話というよりかは、まあ、日本のメーカー宛てのメッセージみたいなところがあるんですよ。
ですよね。
で、まあ、最近やってる講演もですね、どちらかというと、日本のメーカーさんに頑張ってほしいっていうのが多くて、うん、ね、まあ、実際あと、日本の業界団体さん、例えば JETA さんっていう、はい、団体があったりですとか、はい、日本アドバタイザーズ協会っていうところがやってる業界なんだけど、そういったところに呼ばれて講演してるのも、まあ、やっぱりそういったメッセージがありますし、
はい、
で、あと、ま、大学でやってるのもね、将来、学生の皆さんが、
はい、
日本の企業、メーカーさんとか就職されたら、はい、ぜひそういった視点で、世界を変えていこうぐらいのやるでやっていかないと、結局やっぱり日本って、ぬるま湯の世界、ある程度大きい社会ではあるんだけども、天井があって、で、なんだろうな、そこの中だけでやっていこうとすると、いずれ、苦しくなってしまうところがある、うんうんうん、市場規模なんで。
はい。
それで言うと、まあ、Did you know 2.0 っていう、すごい面白いビデオが YouTube に上がってるんで、ぜひこれ見てほしいんですけども、これを見るとですね、世界で一番英語が話してる人口が多い国って、
はい、
どこだかわかります？
日本ですか？
いや、それは、まあ、普通に考えちゃったら、まあ、アメリカっていうイメージがありますけど、まあ、今は多分アメリカなんでしょうけど、
ええ、
今から多分3、4年ぐらいすると中国。
ああ、ほ
う
ほ
う
ほ
う。帰国したんじゃないかと、そういったことが紹介されてて、
ほう、
まあ、世の中のコンテクストって常にこう変わっているんでですね、
ほうほう、
で、そのコンテクスト、なんか日本の企業の発想っていうのはこう世の中のコンテクストが今こうだから、
はい、
そこに合わせて商品を作ろうっていう風になって、
はい、
常に後追いで、で、今、3G の経済は日本でしかやってないから、もう、海外、難しいから、もう日本市場だけでやってることは売っていて、流されちゃうけども、むしろ、こう、日本のメーカーにも、こう、はい、世界のコンテンツを自分たちで変えるんだぐらいの勢いを持って、やっててもらわないと、やっぱり、ちょっと、ダメかなって思ってる部分があるんで、
はい、
ぜひ、日本の、その学生さんとかにはですね、そういった大志を抱いてるじゃないんですけど、
はい、
ていうところを感じているところがありますね。
素晴らしいですね。
アップルにしてもグーグルにしてもやっぱり本当革新的なことをやってる会社っていうのは、
はい、
もう人々の暮らしぶりを変えてやろうぐらいのあれをやっぱり常にみんなが思っていて、
ですよね、で
努力すればそれができるんだっていうことをすごい実感している部分、自分たちの成功体験からそれをね実感している部分もあると思うんで、
ですよね。僕知り合いに今聞いた話なんですけど、スティーブ・ジョブズさんがあれはアップルを始める前か、ちょっと僕も詳しく知らないんですけど、なんとかパイレーツで日本では発売されなかった、ビル・ゲイツとの、なんかこう、格闘みたいなことを書いた、あの物語やって、一番最初に、宇宙をへこましてやるって言ってるんですかね、ユニバース。
メーカー電気のユニバースですよね。
ですかね。あれを聞いたときに、この器というか、このあり方でこの人はいるから、だからここまで、こう、でかいというか、すごい先を取るというか、なんていうんですかね、こう、次の世界をこう、見せるような、こう、行動ができる人なのかっていうのをすごく感じて、僕はその時個人的にすごい悔しく感じたんですよね。あの宇宙をへこましてやるっていうようなことを言うような人がやっぱりあれですよね。日本には経営者で欲しいですよね。あれぐらいのことを言う人がぜひ。なんで僕は語ってるんでしょう。ね、本当にそれを感じてるんですし、あとやっぱり林さんのお話聞いてるとすごいあれですよね、その辺のことをすごくあれですよね、受け取ってすごいこう体で理解してなんか行動されてますよね。
そうですか、
本当にすごいそれ感じます。本当にそれがひしひしと感じましたね、この間の講演も特に。本当に、じゃあこれごめんなさい、ちょっと時間が過ぎてて申し訳ないんですけど、最後の質問としてちょっとお願い してもいいですかね。林さんにとってこれからの未来っていうのはどんな未来を林さん自身はこう作っていこうとされてますか。取り込まれたいことでも何でもいいんですけど。
難しい質問じゃないです
か
ね、まあ、
難しいですか。でも林さんが今平たく なんかやりたいことでもいいんです。
いやでもなんでしょうね、こうまあできるだけ不条理がなくなっていく世の中というか、もう世の中なんでしょうね、こういい製品を作っても必ずそれは成功するとは限らないとか、
はいはい、
ね、努力が報われないじゃないですけど、あと、はい、まあ戦争とかもね、これだけこう21世紀でありながら未だに戦争があったりとか、そういった貧困があったりとか、そういったあれもあるじゃないですか、
はい、
これをこうやっぱり変えていきたいっていうのはまあ
はい、
ありますよね。で、こう、そのためには、こう、なんか、はい、マインドシフトを起こさなきゃいけないっていうか、その、ものの、こう、見方を変えて、はい、人類そのものがちょっと次のレベルに成長しなきゃいけない部分があるような気がしていて、結構それで言うと、こう、はい、日本って、の人たちって結構日本だけしか見てなくて、
は
い、で、なんかちょっと足の引っ引っ張り合いの文化みたいなところもちょっとあるじゃないですか。
はいはい、
それをやってるとちょっとまずいんで、それがなくなって、
はいはい、
なんでしょうね、こう、なんかうまくこう歯車が回転する、なんでしょうね、突破口が欲しいというか、それをなんか誰かが発見して欲しいなみたいなちょっと思いとしてありますね。
だ
ちょっと抽象的すぎますけど、例えばこうインターネットも、
はい、
もう常にこう誹謗中傷とか犯罪とかそういったとかに使われてたりとか、
はいはい、
そういった問題とかって、なんか、これからインターネット発展させていく上では、もうなんかちょっと、まずいなって感じてる部分もあるじゃないですか。
はいはい、
それを、なんか人々のこうメンタリティ自体をシフトさせて、
はいはい、
なんかもっと建設的な話とか、こう、
はいはいはい、
そういった方向に持っていけるように世の中、
はい、
なんだろうな、そういった価値観がもっと広がっていくような、 はい、世の中にしていかなきゃいけないなとかっていうのを思っていて、それを、はい、今かなりの数の人たちがそういうふうに思っていると思うんだけど、それをこうもっと、
はい、
多くの人たちがですね、共感してくれるようになっていかなきゃいけないなっていう気がしていて、
はい、
それで言うと、はい、僕はその、まあ、なんだろう、昨日たまたま、はい、そういうパネルディスカッションしてたんで、それで、はい、もう思ってるところもあるのかもしれないですけど、僕、
はい、
iPhone とか Android とかってこれから出てくる携帯電話の一番の革命は、
はい、
パソコンとか予備にしてたとか、そういったものをこうリアルの生活のシーンの中に持ってこ持ち込めることだと思ってるんですよ。ウェブ 2.0 インポケットとかっていう形で公演の中でも行きましたけど、でこれまでのパソコンの文化っていうのは、
はい、
こうね、場合によっては真っ暗な部屋の中でパソコン、デスクトップパソコンにしがみついて、
はい、
で一日中ネットしてるみたいな人たちを生み出すような文化っていうか、はい、そういった発展の仕方をしてきましたよね。
はい、
そうやってこう一日中ネットが便利だとか楽しいって言ってこうネットにしがみついてる人たちが結構もうなんか、もうそんなのどうでもいいじゃんっていうことでこう盛り上がって喧嘩したりとか、そういったあれでこう、なんかだんだんこう、ちょっとね、あんまり良くない、よろしくないなっていう方向に話を発展させたりとか、そういった掲示板ですとか、そういったあれが発展してきたところあるけれども、なんかそういったものってなんか普通に生活していて、なんか美味しいものとか綺麗な景色とか、なんかね、アートとかそういったものとかを求めていたら、なんかどうでもいいじゃん、そんなこと、もうこの綺麗な夕日見たら忘れちゃうよっていうようなところで、二人のところで結構みんなこう掘り下げてなんか、どんどんどんどん変な方向に行っちゃってる部分があると思う。そういったこう iPhone とか Android みたいなものが出てくると、パソコンみたいなものをこうしがみついて、一日中こう画面を見てるあれよりかも、本当必要な時だけ画面を見て、その代わり画面を見てる間は最良のこうエッセンスが取り出せるというか、そういった風に変わっていくんじゃないか。だから人間が、なんだろうな、あそこの部分、パソコンが普及したら、仕事とかもどんどん効率化して、なんか自由な時間ができて、もっとなんか生活豊かになるはずだって言っていたにもかかわらず、90年代のスペクシート文化っていうのは結局、帰って仕事を増やしてっていうところあったりありましたよね。
はい、
みんな帰ってパソコンができたことによって、こうインターネットで24時間仕事ができるようになっちゃったから、もうみんな生活をありにしても一日中パソコンにしがみついてっていうふうになっていたけども、これからなんかそこで価値観の展開が起きて、ワークライフバランスっていうかですね、こう、そのワークライフバランスの、ワークの部分やからライフ寄りの方に、こう人々が豊かな生活を送って、綺麗な景色だとか美味しい食事とかこう友達といる時間とかそういったものを増やしつつも、ちゃんとした、ね、収益が上げられて、それをサポートする形でこうパソコンというものがうまく機能してくるあれになったら、もうちょっとこうなんだろうな、その健全な方向にネット社会とかでもこう移行していくんじゃないかなっていうところを感じてるし、それをまあ未来の夢というかですね、って思ってるところがあるかな。なんでこう、まあ最近ソーシャルメディアって言ってですね、そのソーシャルネットワークもそうですし、ブログにしても、そういったサービスがどんどん出てきてますけども、そういったサービスを作る人たちには、その、ユーザーの人たちがもう一日中、自分のサービスをこう利用し続けて、広告をクリックし続けてくれてるって、そういったビジョンを思い描いてサービスを作るんじゃなくて、人々がなんかもうできるだけパソコンの前にいる時間を減らして、その代わりうちのサービスに利用してるときはもう最良の体験できるぐらいの感じで、その常にパソコンを離れてこう暮らしてる時間が長くなるような豊かな暮らしをこう思い描いたサービスを設計してほしいというのをちょっと感じているところがあるかな。だから本当、なんだろう、これから先5年ぐらいに向けてですね、僕はなんか iPhone とか Android によってこう脱パソコン、で、なんか自由じ、なんか生活の方の、ワークライフバランスのライフの方のリッチさを求めていく方向にパソコンが進化してくるといいなっていうのをちょっと夢としてでいますね。
ありがとうございます。いや、本当にいいお話ですね、今の
は。
僕はちょっと解釈入るかもしれないですけど、今、林さんのその話聞いてて感じたのは、アラン・ケイさんが元々描いていた、ダイナボックのあの風景がすごい頭の中に瞬いてましたね、今お話聞いてて。
そうですか。
僕アラン・ケイさん実は去年京都大学に、
来
られた時に行って話しかけることは英語喋れないで用意しなかったんですけど、すごい熱い語りをなんかこうしてはる人だなっていう印象があって、 あ、この人から全部パソコンが、こう、ね、始まったというか、パッとアラン・ケイさんを見てて思ったんですけど、パソコンってスペックじゃなくてビジョンから始まったんだなっていうね。
うん、そうですね。
そこなんですよね。だから、林さんが言ったのってまさしくビジョンじゃないですか、今言われてて。本当に、もう林さん、ぜひ、コンサルタントというか、そのビジョナリーで行ってくださいよ、今後。っていうか、
そう、
林さんの方が聞いて、ビジョナリーでどうですか提案してんやろ。
それで、
ビジョナリーですよ。ビジョナリーですよ、林さん、明らかに。
そういう。
お話ししてて、もう余計にファンになっちゃいました。
恐れ入りますね。
いや、もうぜひもう今後ともお付き合いいただきたいと思います、本当に。いや、もうまたお話しする機会があったら、もうすごいお話聞きたいですね。僕がすごい、今やりたいことと、限りなく近いことを言ってくれはったんで。
まあ、ですね。
なんかすごい興奮して語っちゃいましたね、僕自身が。ありがとうございます、本当に。もう今のお話ってもう完全にもうあれですよね。皆さんに対しても語っていただいたような感じなんで、本当にもうありがとうございました。本当に。ちょっと時間をちょっと延長させてもらいましたけど、本当に今日はいいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
はい。
それではちょっと今日はもうここで、収録を終わりたいと思います。今日は本当に、忙しい中、本当にありがとうございました、林さん。
はい。ご視聴ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。はい。それでは、今回のゲストは、僕は勝手につけてもいいですかね肩書き
、はい。
ビジョナリーの林信之さんに、お越しいただきました。本日はどうもありがとうございました、林さん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ビジョナリー林信之さんでした。皆さん拍手というわけで、皆さん最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。プラスドット系代表プロコーチ香川和樹です。今回の収録は、1回目の時にもお話ししました通り、昨年2008年の11月の終わりに収録しました。一部時間に関しては去年の時間になっておりますので、ちょっと違和感を感じた方もおられるかもしれませんが、何とぞ、私のこの編集の遅さが、下品でございます。林さんに原因はありませんので、お許しくださいませ。とにかくですね、今回は本当に濃縮したようにいろんな話が取り上げられたんですが、本当に素晴らしいの一言ですね。この当時は僕は林さんのことをビジョナリーというふうに表現したんですが、さらに一個追加したいんですよね。ビジョナリーであり観察者であるというのが林信之さんだと僕は思います。これからもどんどん活躍していただきたい方です。本当にありがとうございました、林さん。それでは、例のCD のプレゼント、31日まで、になっております。31日を24時締め切りですね。石川直子さんの CD ロング、CD ですね。皆さん、どしどしご応募いただけたらと思います。詳細は、サイトの方をご覧ください。それでは、次回から新しいお客様です。それではまた次回お会いしましょう。それでは皆さん、また。